2月8日の主日礼拝の御言葉の取り次ぎをさせていただきます。最初にお祈りをいたします。全能の父なる御神様、寒さがとっても厳しい状況があります。日本では今雪の大きな雪の災害の中でとても厳しい思いをしておられる方々おられます。どうぞ癒しを与え、支えを与えてくださいますように。私たち一人一人が凍えてしまうような、身も心も凍えてしまうような今の状況の中で、あなたが与えてくださっているそのお守り、そばにいてくださっているその恵みと導きを深く、また温かく感じて生きることができますように導いてください。主よ、今お一人お一人御言葉に聞こうとしておられます。それぞれの場所、置かれているところ、あなたが置かれているその場所で、また今週もあなたを見上げて、なお前を向いて一歩一歩歩んでいけますように、その知恵と力を豊かに注いでくださいますように。どうかお一人お一人のその心と体を支え、守ってくださいますように祈ります。また元気にこの歩みを、2月の歩みを進めていくことができますように、皆によって祈ります。アーメン。今ルカによる福音書をご一緒に読み進めております。イエス様が弟子たちを連れてガリラヤ湖の向こう岸へ渡ろうと。その向こう岸というのは異邦人の土地ですね。まあ多宗教、多民族、異教の地だと言ってよいと思います。そこへとあえてイエス様が行こうとされ、そこで伝道しようとされるというのは、ユダヤ人の弟子たちにとってはですね、どうしてイエス様はそうなさるんだろうか、何を考えておられるのだろうか、受け入れられないという思いがあったんではないかということを前回申しました。だから実際に今日このルカによる福音書の8章の26節で、イエス様がその異教の地で、まさに伝道を開始される様子のが記されているんですけども、この8章の26節から始まるこの出来事は、39節まで、次のページの39節まで長く続くんですが、この間ですね、実は弟子たちのことについては一言も触れられていないんですね。その弟子たちがこうしたとか、普通なら弟子たちが語った言葉や行動というのも付け加えられていいと思うんですけれども、全く触れられていません。ということはおそらく彼らはイエス様のなさることをそばで、見てるだけと申しますか、そういう感じだったんではないかなというふうに想像することができます。しかしですね、これから後の長いキリスト教の歴史を見るときに、イエス様が異教の地、つまりユダヤ人以外の他の民族の人たちへと伝道されたということは、それをイエス様が志されたということは、この出来事がですね、後のキリスト教においてとっても重要な意味を持ってくるわけですよね。この後の使徒言行録でステファノやパウロたちのように異邦人の伝道へと向かうきっかけとなっていったんだと言ってよいと思います。その出来事を詳しく読んでまいりたいと思います。まず26節を見てください。一行はガリラヤの向こう岸にあるゲラサ人の地方に着いた。ゲラサ、これは町の名前なんですね。実は、この時代、ガリラヤ湖とヨルダン川に挟まれた東と西は大きく違っていました。西はどちらかというとユダヤ人たちが住んでいる、ガリラヤですね、ナザレがあったり、カナの 町があったりですね、そういう、そしてずっと下っていけばエルサレム、ベツレヘムというのがあったり、サマリアあるわけですね。しかし東側というのは当時はいわば異教の地、外国人の土地でした。特にそのガリラヤ湖の東の部分、まあそれから少し南に下る東南の部分というのはデカポリスと呼ばれる場所で、デカポリス、ポリスってのは都市ですね。それからデカは銃です。銃の大きな都市があった、そういう地域ですね。デカポリスという、これはもう外国人たちが住んでいる場所でした。で、その銃の都市、デカポリスの中でも一番大きな町が実は、まあ最も人口が多かった町がゲラサの町でした。これはもともとはアレキサンダー大王がこのザーッと大遠征をしますが、その兵を進める途中にですね、その拠点地として建築した町がこのゲラサの町であります。そしてその後もそういうキャラバンの通称とかですね、いろんなもののこの通り道であったりすることになって、とても繁栄をしていた、そういう町だったんですね。ただし問題はですね、この町っていうのはガリラヤ湖からか考えますと南東に50キロ以上離れてるんですよ。50キロと申しますと、私どもの住んでいるこの上尾から、まあ、東京駅までが約30キロですね。直線距離にして。さらに20キロというともう横浜まで行ける距離なんですよね。そんなところ、そんな距離をイエス様は一気に内陸へと入られたのか。また、ちょっとこれは考えられないところがあります。一気にね。で、またこの後、悪霊が、豚の群れに、入って、そしてその豚の群れが、ガーッと走り出して、崖から海になだれ落ちたんだ、なだれ込んで溺れちゃったっていうのが、この後出てまいります。で、その、湖はガリラヤ湖なんですよね。で、豚が50キロもですね、バーッと走っていくとから考えられませんから、やっぱりこれは、湖の近くの、町でなきゃいけないということになります。ルカによる福音書は、ここで、マルコによる福音書を参考にしています。そして、マルコによる福音書が実はもともとこれをゲラサ人の地というふうに、マルコによる福音書5章の一節に書いています。そして、それを、まあ、ある意味で、ルカも、踏襲して、そのままゲラサ人の地となったんですよね。で、面白いのは、マタイですね。これ三つ、マタイもマルコもルカも同じ出来事を記しているんですが、ルカはマルコのそのゲラサのまま、書いてるんですけど、マタイはマルコのゲラサを間違い、これは間違いだなっていうか、遠いよねっていうことをよく、つまり、マタイは土地勘があったんですよね。その地方のどういう町がどこにあるかっていうのはある程度分かっていたわけで、ゲラサを変えて、ガダラ、まあ、ちょっと似た。しかも、もっと川、いわゆる湖に近い、ガダラ人の地というふうにマタイは書いていますね。わざわざこれ、訂正をしています。ガダラという町は、ガリラヤ湖の湖畔に近い町なんですよね。ですから逆に言うとマタイはその地方や地域にとても詳しかったからこれができた。逆に言うとルカは知らなかった。よくわかんなかったからこのままにしたんだと言えるかもしれません。大体ですね、あまりルカが詳しくなかったっていうことと同時にですね、例えばですね、前回イエス様が、ガリラヤ湖の突風を沈められたという奇跡が起こされましたね。突風を沈めるっていうのは8章の22節なんですが、ルカによる福音書では、その8章の23節、渡っていくうちにイエスは眠ってしまわれた突風が湖に吹き下ろしてきて彼らは水をかぶり危なくなった。ここの、ルカは湖っていうのはリムネーという湖っていう言葉を使ってるんです。ところが同じ出来事をマタイもマルコも、まあ、聖書の翻訳 で、この新共同訳で言うと、それは湖って訳してるんですけど、原文は、マタイもマルコもサラサと書いています。ギリシャ語のサラ。ギリシャ語のサラサは何かと海なんですね。ガリラヤ湖のことを、海って呼んでるんですよ。それぐらい広い大きな海に突風が吹いてきた。まあ、海っていうのは違うから、新共同訳は湖というふうに、まあ、訳し直しているんですけど、本来は海って言っています。しかし、ルカは湖と言っています。逆に言うと、じゃあ、サラサは何について言ってるのかというと、ルカは地中海のことをサラサって言います。はるかに大きい。あれこそ海ですよね。あれこそサラサなんです。だから、ルカは地中海を知ってる人なんです。地中海のをよく知っている人であり、だから、あれこそサラサだと、海だと。それに比べれば、ガリラヤ湖は湖だ、リムネーだっていうふうに言ってるってことは、逆に言えば、ルカという人物は、その、地中海のことをよく知っている人物であり、あるいはその、そこの、そういう場所で、書かれた、ルカによる福音書が編集されたっていうことが、判別できる、まあそういう証って言いますかね、証拠にもなっているんですよね。あ、面白い。まあ、また私は先生、また自分の趣味に走っていると。また聖書が、説教が長くなるよっていうふうにですね、自分の首絞めてるよと言われるんですけれども、すいません。まあ、だから何が言いたいかっていうと、だから、ゲラサっていうのは、これは、そんなにね、厳密に考えなくて、これは異邦人の異教徒たちが住んでいた町なんだと考えていただいて構わないと思います。で、27節。イエスが陸に上がられると、この町の者で悪霊に取り憑かれている男がやってきた。この男は長い間衣服を身につけず、家に住まないで墓場を住まいとしていたと。ここの墓場っていうのはギリシャ語で、胸マーシンという言葉ですね。胸マー、墓っていうの複数形の変化語尾なんですけど、当時のユダヤ人たちというのは、ユダヤ教徒たちは土葬でしたね。ですから、だいたいユダヤ人たちは死体に触ったら汚れるというふうに考えていた人たちですから、墓場にはあんまり行かなかったわけです。ましてや、墓場に住むっていうことは、全くユダヤ人にとってみれば考えられないことなんですね。まあ、墓場に住んでいるっていうことは、これが異教の人たちなんだなっていうことが、とてもこれよくわかるわけです。ただここでちゃんと見ておかなければいけないのは、どちらかというと、彼自身がその、この場所、墓場を、まあ、望んでいるということが、追いやられたっていうよりは、この後こうありますね。29節を見て、28節、29節読みましょうか。28節。イエスを見ると、わめきながらひれ伏し、大声で言った。糸高き神の子イエス、構わないでくれ。頼むから苦しめないでほしい。イエスが、汚れた霊に男から出るように命じられたからである。この人は、何回も汚れた霊に取り憑かれたので、鎖で繋がれ、足かさをはめられて、監視されていたが、それを引きちぎっては、悪霊によって、あれの絵と借り立てられていたんですよ。あれの絵と借り立てられていたんです。これ周りの人たちがですね、この、は、もちろん問題ですよね。こんな鎖で繋いだり、足かせをはめたりするっていうのは、ひどい話なんですけど、でもそれを引きちぎってですね、あれの、このいわば墓地ですよね。それへと、借り立てられているわけです。で、借り立てられているという言葉、これもエラウノーという言葉なんですけど、の受け身形のなんですが、これはエラウノーっていうのはもともとは船を漕ぐっていう言葉であります。だから無理やり船を漕がされていたということ、つまり、まあ今の言葉で言えば、悪霊によって、ドライブさ、運転されていたってことですよね。無理やり船を漕がされて、そっちへと引きだらかれ、つまり駆り立てられていた。 いうことです、体も心も乗っ取られていたんだと。ですから28節のイエス様を見るとわめきながらひれ伏し大声で言った、意図高き神の子イエス、構わないでくれ、頼むから苦しめないでほしいっていうのは、これは彼自身の言葉ではなくて悪霊の言葉なんですね。この男性がイエス様のことを知っていたとはとても考えられませんから、しかし悪霊はもう見抜いたわけです。イエス様が意図神の子だということ。これはイエス様の信仰告白としては最高の言葉なんですね。荒野の誘惑でイエス様が荒野から三つの誘惑を受けられた時も、イエス様に対して、神の子ならここから飛び降りろとか、神の子ならこの石をパンになるように命じろとか、悪魔というのは正しくイエス様をやっぱり見抜いているってことがよくわかりますね。それはなぜならば、自分たちを滅ぼす力、何よりその自分たちをもう追い出してしまう、殺してしまう、そういう存在だからですよね。だから恐れていて、そういう存在が来ることをいつも見張っていて、怖かったわけですよね。ですから、意図高き神の子イエス、構わないでくれ、もうほっといてくれっていう言葉なんですが、頼むから苦しめないでほしいと。私とあなたは何の関係もないじゃないか、ほっといてくれって、もう苦しめないで。つまりイエス様という、存在に近く寄るということが、もうすでにね、裁きになっている、ということです。イエス様のそばに寄ることが、で、悪霊は生きれないんですよね。悪霊は生きることができないということを、よくここで表していると思います。で、それに対してイエス様がおっしゃった言葉が30節です。読みます。イエスが、名は何というかとお尋ねになると、レギオンと言った。たくさんの悪霊がこの男に入っていたからであると。レギオンというギリシャ語は、レギオーンですが、大勢という意味です。これについても解説者たちは、例えば、たくさんの悪霊が取り付いているという意味なんですけど、解説者の中には、このレギオンというのは、ローマ帝国の一個大隊の名前だった当時ですね。6000人の兵士で、レギオンと一つ名前が付けられていて、ガーッとその大隊が動く。そこからですね、ローマと関係していたんだ、なんと、というふうにも言われているんですけれども、でもここで大事なことは何かっていうと、名を明かすということなんです。イエス様が、お前名前は何て言うんだっていうふうにお尋ねになると、もうその権威っていうかその力で思わずですね、本当の名前っていうか自分のレギオンと、名を明かしちゃうわけですよね。で、自分の名前を知られるっていうことはもうその名前を知られた人によって支配されるっていうのは昔からずっとあるんですね。本当の名前を教えるっていうことはその人になんかコントロールされるって言いますか。そういうような考え方っていうのがあります。だから、名は何というというのは同時にこれこの男の人の名前ではなくて悪霊に対して悪霊の名前を尋ねておられるわけですから、もうすでにイエス様はこの悪霊がこの男の人に取り継いでいるっていうことをよく分かっていらっしゃって、そしてこの悪霊を取り上げなきゃこの人は救われないんだということが分かっておられるということですよね。逆に言うとこの男の人を心も体も乗っ取っているんだ状態があるってことが分かってらっしゃる。ですから、この悪霊を出してしまわなきゃいけないんだということなんですよね。これがよく言われる悪霊払いなんですね。どうでしょうか。今日の説教題は、悪霊に打ち勝つ方法という題を書かせていただきました。私最近ですね、よく説教題にこだわってしまうことになるので、向こう岸に渡ろうっていうふうに前回言って、ね、向こう岸、それはどういう意味かっていうことを、ご説明をいたしました。今回も悪霊に打ち勝つ方法って書いた以上は、ちゃんと打ち勝つ方法をですね、語らなければいけないなと思っています。もちろん、 悪霊なんていないと考えておられる方もおられるでしょうし、いても自分とは関係ないと思われる方は興味がないし関係ないかもしれませんけれども、今日の今日の箇所のようにですね、悪霊とか悪魔っていうのがなんかおどろおどろしくって考えたくないし嫌だわと思われる方がおられるかもしれませんけれども、聖書はですね、ずっと今日の箇所のありますように、その人をコントロールしようとする力や存在を、つまりその人を乗っ取ってしまって自分の思うように動かそうとする悪的な力や、悪しき存在、それは世の中にはあるんだということを聖書はずっと語っていますよね。そしてそういう存在があるんだということをちゃんと見てないとダメだよねって。そしてそれに気をつけた方がいい、気がついた方がいい、それに乗っ取られないようにしなさいっていうのが聖書の一つの大事なメッセージなんです。だからイエス様は悪霊を払われるんです。そして、元々のあり方へとちゃんと戻してくださる。これが救いだということになります。それは昔も、それ単にね、よく悪霊とか言って、悪魔っていうのは、なんか昔の病気をそういうふうに、原因だというふうに言ったんだというふうに、考えて、簡単に考えちゃう人もいるんですけども、そうじゃないんですよ。今日の箇所にありますように、その人を勝手に自分たちの欲望や考え方、滅ぼしてしまおうとするために、その人を使おうとする、コントロールして、そして、なんか悪しき方向へとこう、のめり込まそうとする、そういう存在や、あり方や悪的な力っていうのはあるよと。あるから、それはないかのように生きちゃダメだって言うんですよ。あることを前提にちゃんと考えないとダメだって。それは現代でもそうですよね。例えば電話で、子供のふりをしてです。言葉巧みにお金を騙し取ろうとする人たちは、グループ。これはまさに私たちの中に入ってきて、そして我々をなんかうまく、コントロール、支配しようと。そして、騙して自分の思う通りに動かそうとするわけでしょ。これは聖書で言うならば悪霊です。悪的な力です。アルバイトと称して身分証明書を奪っておいて犯罪に手を差し伸べる、加担させようと。そうされる人々が何とか人を騙してですね、その人を使ってその犯罪や金儲け、自分たちのその金儲けのために、そういう人たちを使おうとする。それは聖書で言えば悪霊の仕業、悪魔に乗っ取られているんだと。そう考えるべきだということなんです。そしてもっと言うならば、もっと大事なことは、そのような悪しきことを考えるとしている人たち、まあ元締めと言われたりする、ね、よく捕まってたりしますけども、そういう人たちの中にも、その人たちもまた悪霊や悪魔にやっぱり乗っ取られているんだって。で、そういう状態になるとですね、今日の箇所で言うならば、29節で、鎖を引きちぎったりですね、それから足かせをはめてもですね、こう荒れ野へと駆り立てるっていうのがありますよね。それはある意味で、その支配されている悪的な力に支配されているのは、驚くようなね、力や技ができちゃうんです。人を刺したり、嘘を言わせたり、平気でなっちゃったりするっていう、それは何ていうのかな、人から見たら、周りから見ると、すごいと人は周りの人は思うかもしれませんよね。ちょうど麻薬や覚醒剤を飲んで、ちょっとこう違う気持ちになったり、力があったり、なんか全然寝なくても平気だみたいなことになって、それは周りの人から見たら、すごいな、なんかすごいなと。そういう達成感、そういう力が、万能感って言いますか、そういうものにひととき惹かれるということもある。悪的な力にまんまと乗せられてしまうっていうことがあるんだって言うんですよ。でもそれは本来の自分ではないですよね。 現代はますますそういう人を支配する巧妙になってきているんじゃないか。とっても巧妙に、人を支配しよう、騙そうとする。そして自分たちの欲望や、を満たすために、願望を満たすために自分たちの思い通りに動かそうとする人たちがいる。またその人たちもまた悪的なものに支配されているんじゃないか。っていうことなんですよね。その連鎖があるんだっていうんです。そうじゃないでしょうか。決して悪敵や悪魔や悪霊と名付けちゃうと、それはなんか変なものに思うかもしれませんが、そのように人を駆り立てる、取り込んでしまうような、そういうものがあるっていうのは、私たちの中に救っているものでもあり、それを聖書は罪というふうに、言っている、読んでいるものではないでしょうか。で、それから解放されるということがですね、実は今日35節までは読めなかったんですが、35節を見てください。8章の35節ですね。そこで人々はその出来事を見ようとしてやってきた。彼らはイエスのところに来ると、悪霊どもを追い出してもらった人が服を着、正気になってイエスの足元に座っているのを見て恐ろしくなった。この正気になるっていう言葉がありますね。この言葉はどういう意味かと申しますと、もともとの言葉で、申しますと、スオープローネオーという言葉です。スオープローネオーですね。これはスオースという言葉とプレーンという言葉がくっついてできている言葉なんですが、スオースっていうのは、まあ、救われるとか、健全になるとか、救われるとか、そう、創造っていう、救うっていう言葉の言葉から来ている言葉で、そしてもう一つ面白いのがですね、プレーンという言葉なんです。プレーンって何かっていうと、膜、もともとは膜っていうことなんですが、体の膜と考えますと、これ、横隔膜のことなんですね。あるいは肋骨、あばら骨というふうにも考えて、ここなんです。これ胸のことなんです。胸が、この胸、横隔膜、いや胸っていうのは人間の当時はですね、人間の感情や心や思いがここに宿るところだと当時は考えられていたわけですね。我々だっては辛い時には胸が痛いって言います。あるいは胸が本当に苦しい時には悩んでいる時にはもう胸が苦しいと言ったりするじゃないですか。ここは感情の宿る場所、心の宿る場所、思いが宿る場所なんです。その感じとのこのここが癒されるんです。そう、想像、ソースだからここが救われるんです。癒されていく。それが正気になるってことなんです。ある解説者はこういうふうに言っています。自分の思いとか例えばですね、恨みとか怒りを感情として我々が持つ思いをここに持っちゃうと、それがどんどんどんどんこう広がって、それに囚われてしまう、その感情に囚われてしまうと、今度は人を刺してしまったり、恨みですね、怒りですね、騙してしまったり、そういうふうになるんだって言うんですよ。この男性ももしかしたらですね、もともとはね、些細な反抗心や、人への恨みや、あるいはもっと言うともっと嫉妬とか妬みとか、なんかいろいろこう渦巻くそういうものがあったんじゃないだろうか。で、そんな感情に、囚われてしまうと、あるいはそれを利用して、悪霊や悪魔っていうのは、それに、やっぱりこの、乗っ取ろうとするんだ。そこからこう入ってくるんだっていうのが、聖書が言う悪霊や悪魔なんですよね。ですから、そのような悪霊に打ち勝つ方法というのは、まさに、ここでイエス様がなさっておられる。まず何よりは、一番はですね、その正体を見極めることですよね。お前の名前は何だっていうことですよね。 まず、それが取り付いているんだということを、ちゃんと認識するということ。そしてその正体ですね、レギオンだっていうような、この、乗っ取っている存在の正体をちゃんと認識してですね、戦うべき相手、我々で先ほど言うならば、それはもともと怒りであったり、あるいは嫉妬であったり、妬みであったり、そういう、恨みであったりね、それのが正体、そこにまで行って、あ、もともとここだっていうね、それをなんとか解消しなければ、救われなければ、新しくならなければ、それがね、その悪魔や悪霊にやっぱり取り憑かれちゃうんだっていうことですよね。で、イエス様から、そしてそれはですね、もう一つ、そして、まあ最後にっていうか、三番目に大事なことはですね、イエス様のそばに行く。それはイエス様に直してもらわなきゃいけない。それはもうイエス様が取り除いてくださることになるんだっていうことですね。これ自分でなんとかね、自分の感情を、思いをね、妬みとか、あるいは怒りとか、恨みとかですね、そういうものをなんとかなくそうとしてもなかなか難しい。それは自分では難しいんですよね。それはやっぱりね、私はイエス様の御言葉や、やっぱりこうして聖書に聞いて、そして、いろんな導きの中で、いろんな出会いの中で、それが少しは解消されていく。少しずつ、清められていくっていうことが大事なんじゃないかなと思うんですよね。これで、やっぱり今日の箇所で大事なのはですね、27節見てください。ルカによる福音書の8章戻って26節で一個はガリレーの向こう岸にあるゲラサ人の地方に着いたでしょ。その次27節。イエスが陸に上がられるとこの町の者で悪霊に取り憑かれている男がやってきたんですよ。やってきた。向こうから来たんです。そして、この男は長い間衣服をつけずうんぬんだでしょ。これね、やってきたのは、じゃあ、悪霊がやってきたのかっていうと、28、イエスを見ると、わめきながらひれ伏し、大声で言った。意図高き神の子イエス、構わないでくれ、頼むか苦しめないでくれ。これは悪霊は避けてるわけです。で、その、やってきた本人はもしかしたらね、悪霊に取り憑かれているんですけども、でも、本当の、なんていうかな、気持ちっていうか、救われたい。本心っていうのは、この人の本心、この人が、なんていうかな、もっと存在的に、取り囲まれているんだけど、もっとその深い、もっと深いところで、なんとかこれをしたいっていう思いがあって、イエス様っていうのが近づいてきたときに、自分もそこに行く。でも悪霊はそれはさせないはずなんですよ。悪霊はそれはさせない。悪霊は、それを阻止するわけですよ。させない。いや、もう離れてくれって言ってくれ。でも、その人自身のなんか心から、なんて言うかな、もうその存在の奥底からイエス様に会うことだったんじゃないか。そして、もう究極はやっぱり、イエス様にお願いをして、この自分の中のこの、あれですよね、思い、感情、こういうものを、やっぱり、そしてそれに取り付いているような悪霊や悪的な力っていうものは、やっぱりイエス様にお願いして、取り除いていただかないと、究極的には、これは取り除けないんだっていうのが、そうじゃないでしょうか。自分の力で、誰かの手助けを得たとしてもなかなかそれから自由になるっていうことが本当に難しいんじゃないだろうか。どうでしょうか。その自分の先ほど言うならば ハレーンですよね。あのおかしな感情や恨みや、もう本当に、それに取りつかれてしまうようなね、ものを、そう、スウォーンですよ。それがこう、癒されていく。それがこう、そこから自由になっていけるっていうのはね、これはもうイエス様のそばに来続けること、居続けること、イエス様のそばに留まって、なんとか、そしていろんなことを通して、いろんな御言葉、いろんな出会い、礼拝、そういうものを通して、少しずつ少しずつこう、注がれていく、清められていく、そういうものなんじゃないかなと思うのですが、いかがでしょうか。なぜなら、この出会いっていうのは、最初に申しましたね。まず何よりイエス様の方から異教の地に来てくださったんです。ユダヤ人だけとかね、神のことを知っているユダヤ教の人たちだけ、そうじゃないよ。あの、ユダヤ教の神のことを知らない人たちのところへもイエス様は行こうとしてくださった。だからこの男はイエス様と出会うことができて、解放されて、正気になることができたんだって。今日、もう一つ旧約聖書としては、イザヤ書、第65章、一節から読ませていただきます。もう一度見て、読ませてくださいませんでしょうか。イザヤ書、第65章、もし聖書を開けることがおできになる方は、1167ページを見てください。イザヤ書、第65章、一節から、これはまさに今日の箇所を、示している、そのような箇所じゃないかなと本当に思うんです。読ませていただきます。私に尋ねようとしない者にも私は尋ね出される者となり、私を求めようとしない者にも見出される者となり、私の名を呼ばない民にも私はここにいる、ここにいると言った。私の名を呼ばないためにも、私はここにいる、ここにいると言った。二節。反逆の民、思いのままに良くない道を歩く民に、耐えることなく手を差し伸べてきた。この民は、常に私を怒らせ私に逆らう。園で生贄を捧げ、屋根の上で香を焚き、墓場に座り、隠れたところで夜を過ごし、豚の肉を食べ、汚れた肉の汁を器に入れながら、遠ざかっているがよい、私に近づくな。私はお前にとってあまりに清い、という、そんな人たちに対しても、私はここにいるよ、と。尋ねようとしない者にも、尋ね出される者となる。求めようとしない者にも、見出される者となったんだ。そのことを、ここに、イエス様のお姿がある。私たちはだからこそ、イエス様のそばに行くんですよ。悪霊は生かさないようにするんです。悪霊は、そして悪魔は、そばに行かせないようにしますが、私たちの心もそういう思いに引きずられますが、でも、行くんですよ。イエス様が来てくださっているんだから、それに応えていくものでありたいと思います。お祈りをいたします。全能の父なる御神様、私たちを本当に清めてください。悪霊から守ってください。悪霊を取り除いてください。主よ、本当に情けないものです。すぐ人の言葉に影響され、またいろんな世の中のことに心乱され、身の回りのこと、いろんな出来事で自分の気持ちを荒立てて、そして怒りに燃えたり、絶望してしまったり、愚かな行動に走ってしまう私たちでありますことを主よ憐れんでください。そんな危険な思いがいっぱい転がっているんだということを ちゃんと思いながら、だからこそあなたのそばにいることで、少しでも、あるいは少しずつでも、私たちのこの心がすすがれていく、清められていく、救われていく、そのような思いを、歩みを、主よ、私たち一人一人に与えてください。負けそうになる自分を、私たちを、主よ、支え、守り、導いてください。皆によって祈ります。アーメン。